アイヌ民族で初の国会議員であった私たち同胞のニシパ、茅野茂さんの残してくれた名言があります。それは、アイヌはアイヌゴシリ、北海道を日本国に売った覚えも貸した覚えもないということです。FM ピカウシリスナーの皆さん、ウランカラプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。先月2月15日、安倍内閣でアイヌ新法案が閣議決定され、衆議院へ提出されていますが、これまでのアイヌ施策とどこが、何が変わるのでしょうか。冒頭、茅野茂ニシパが残してくれた、アイヌはアイヌモシリ、北海道を日本国に売った覚えも貸した覚えもない。この言葉の実態、歴史、事実から日本政府のアイヌ政策は始まるのではないでしょうか。約150年前、明治政府はアイヌが使用していたアイヌモシリの土地、イオルの権利を全く認めず、アイヌから土地を奪い、その奪い取った土地を本州などからの移住者に分け与える施策を取りました。これにより、現在の北海道が作られました。明治政府は、さらにアイヌに対し、主食の鮭、鹿などの捕獲を禁止、樹木の伐採禁止などの政策を取り、生活するすべての権利を奪われたアイヌは、貧困にならざるを得なかったのです。アイヌ語は強制的に禁止され、アイヌの文化と生活は共に破壊されました。これが歴史の事実です。それ以前のアイヌは、鮭などの捕獲権、熊、鹿などの狩猟権、樹木等の採取など、利用権など、山海の自然の恵みの利用権などを有していました。今から12年前、日本政府も賛成して国連先住民族権利宣言が採択されました。この宣言で記述されている先住権には様々なものがありますが、特に本則だけではなく、全文にも記載されている土地、資源に対する権利は最も重要な権利です。この宣言が契機となって、翌年の国会アイヌ民族先住民族決議、内閣官房の要請によるアイヌ施策のあり方に関する有識者懇談会報告という経緯があり、今回のアイヌ新法案につながるのですが、土地、資源に対する権利や奪われた権利の回復についての記述は何もありません。22年前、茅野茂ニシパが身命をかけて制定に取り組んだアイヌ文化振興法の内容からの前進は全くありません。法律の条文で紹介すると、アイヌ文化振興法で進められる施策は、アイヌ文化の振興等を図るためのもの、アイヌ新法案で進められる施策は、アイヌ文化の振興と並びにアイヌの人々が民族としての誇りを持って生活するためのアイヌ文化の振興等に資する環境の整備に関する施策とあります。アイヌ新法案の目新しい部分も、国の責務はあくまでアイヌ文化振興の環境整備であり、一見資源と見える鮭の捕獲や国有林内の樹木採取も文化伝承に関係しており、結局はアイヌ文化振興の域を出ていないということです。日本政府は アイヌの権利については、今後も文化振興しか認めないという明確な意思表示です。本当に中身のない空っぽの法案です。なお、立法の目的を示す第一条には、日本政府がアイヌに加えた歴史事実が何一つ記述されていません。日本政府が何とか来年の東京オリンピック、パラリンピックの開催前に、アイヌを先住民族と新法は作りましたと外国に見せたいというアリバイ作りの何者でもありません。アイヌ民族は先住民族だと法律で定められたと喜ぶ者、アイヌ施策推進交付金、仮称の10億円ぐらいのはしたがれで、夢のようだと喜ぶものと様々ですが、実態はアイヌを前掛け看板にした自治体向けの補助金です。実績としての金の配布先は大部分が日本人、日本企業になるでしょう。アイヌ個人を対象に配布する仕組みではありません。今も昔もアイヌは利用しやすい民族だと北総縁でいるどこかの旧帝国大学の御用学者、実態は政治学兼日本政府代理人の顔が目に浮かびます。先住権のことになると菅内閣官房長官はじめ政府のアイヌ政策に関係する官僚などは、アイヌ新法案に影響が及ぶことを意識してか、踏み込んだ話になると、皆口を揃えて、憲法の元の平等とか、国民の理解が得られないというようなふざけた話をします。先ほどもお話した通り、日本政府は、アイヌから土地を奪い、主食の鮭、鹿などの捕獲を禁止されるなど、生活のすべてを奪われたアイヌは貧困にならざるを得なかったのです。この歴史事実を日本政府は自ら日本国民全体に説明すべきです。アイヌの遺骨の返還問題についても同様です。なぜアイヌの墓地にあったアイヌ遺骨が現在大学が保管しているのか。言うまでもなく大学にあるアイヌ遺骨のほとんどは過去において旧帝国大学、国立大学の教授などが違法不当に発掘、収奪したからです。加害者である日本政府関係者は、誰一人この事実に一言も触れず、裁判所和解の結果による、裁判移送の場でも謝罪しません。日本政府としては、ただいかに返還せずに、遺骨 DNA 研究を進めるかを、画策しているように見えます。私は何度でも言い続けます。まず、日本政府は、加害者としての歴史事実を認め、謝罪、またはそれに準じた誠意を見せることが、日本政府とアイヌの両者にとっての、あるべき未来の始まりの第一歩ではないでしょうか。自分たちの不都合な事実に蓋をするなど、なと大声で叫びたい気持ちでいっぱいです。何度でも言います。言い続けます。過去に目を閉じる者に未来はないと。過去から学び、その反省をもとに、前進していくことがより良い未来を作り出すための大事な、大事な教訓ではないでしょうか。木村文夫の言いたい放題の時間でした。やれてれ。Thank you.